プロ野球のシーズンではないのですけれども、プロ野球を楽しんでいらっしゃる方は、中日ドラゴンズにサムソン・リーというピッチャーがいることをご存知だと思います。長髪をなびかせて、そして剛速球を投げる韓国から来ている選手なんですけれども、このサムソン・リーという人は、その姿から見て長髪をなびかせているということから見て、旧約聖書の今日の主人公であるサムソンに憧れている、サムソンの信仰に習おうとしているというふうに思わないではありません。知識の13章の2節以下が今日のテキストなんですけれども、今日のテキストでは不妊の女と言われたその人から神様の力によって男の子が生まれるという、そういう話ですね。そしてそこで今日のテキストではその子がサムソンという名前だというのは出てこないで、13章の一番最後のところに24節にその名をサムソンと名付けたというふうに書いてます。このサムソンという人は、この四子の中で12人出てくる四子っていう人たち、この獅子という言葉も私たち日本人にとっては馴染みのない言葉です。聖書独特の用語ですね。英語ではジャッジというふうに書かれています。裁判官ですね。モーセの指導によってエジプトで奴隷状態だった人々がエジプトを脱出してカナン、パレスチナに移り住むわけですが、実際にパレスチナに移り住むようになるのはモーセの後継者ヨシアによってですね。ヨシアによって12部族がそのパレスチナにの各地にこう分散して住むようになるわけです。全体をまとめる指導者というのはいなかったですね。そして結局人々は何とかして全体のまとめる指導者が欲しいという、王が欲しいというふうになって、後に最初の王がサウルという王が生まれるわけですね。そしてその後に一番理想的とされるダビデが王になるわけです。これが紀元前1000年、エジプト脱出、いわゆる出エジプトというのが紀元前1250年と言われてますから、ちょうど今日のテキストのところはその間ということになりますね。紀元前1100年代、ぐらいでしょうか。この12人のいるその獅子の中で、まあ一番有名なのがギデオで、その次がサムソン。裂かれている文章の量ですねから見ると、このギデオンが一番多くて、そしてサムソンも3章使ってますから、なかなか大きい獅子というふうには扱われているわけです。しかしサムソンという人はちょっと野放図な感じの人ですね。もう大変な力持ちなんですが、外に対してはその力を発揮するんですが、彼の弱点は女性に弱いということですね。コロッと巻いてしまう、有名なサムソンとデリラ、映画にもなってるぐらい、これはもう50年ぐらいなんですね。彼は詩式に書いてあるので見ると2回女性に裏切られてるんですね。1回目は最初の妻です。これもいろんな謎解きをしてですね、みんなと賭けをして、彼の妻がペリシテの人たちと内通していてですね、で何回もせがむんですね。だけどそのたび拒絶するんですが、せがんでせがんでせがんで挙句に彼は教えるわけです。このデリラに対してもそうなんですね。その力の秘密がどこにあるのかってこう聞き立たされるんですけれども、教えなかった。まあやっぱりもう口説かれてですね、泣き落としにあって、彼はそれが髪の毛にあったということを説明するわけですね。そして結局サムソンは目をくり抜かれて、ペリシテ人の都でそのみんな大きな集まりをしているお祭りの時に両腕で神殿の柱を突き崩すんですね。その死で終わっちゃうんですね。非業の死を遂げる、そういう獅子なんですが、今日はそこで注目したいのは、 じる人っていう言葉、これもちょっと私たちに馴染みがありません。これは旧約聖書の民数記の6章になじる人の取り決めっていうのがありますが、特にですね、神に選ばれた民の中から特に選ばれた人、このナジル人っていうのは性別されたものという意味を持ってるんですが、そしてそれはその人は生まれた時から髪の毛にこのカミソリを当ててはならない、ね、ですから全然髪の毛を当てていないっていうと見た目は一見不潔に見えると思うんです。汚いっていう感じかもしれませんね。そして、一番最後のナジル人って言われたのがバプテスマのヨハネです。彼も革衣を着て、そして荒縄がベルトだったというふうに書いてありますね。ブドウ酒、あるいはブドウから作ったものはジュースであっても一切飲んじゃいけないというね、つまり神様に捧げられたものだというそういう信仰があるわけです。もちろん出エジプトの最中は天幕生活だったと思うんですが、流浪のその時に自分たちの群れの周りにそういう人が歩いているっていうことで、これが僕は旧約の民のすごいところだと思うんですが、視覚的に自分たちは神の民なんだということを教育するためにそういう人たちがいたんですね。だから子供がどうして変なおっさんいるのっていうふうに言ったら、人はナジル人って私たちを代表してる人なんだよ、その他にも衣の端に房をつけるとか額に結びつける、ね、黒い紐右腕にも結びつけるとか、それから家の柱のところには今もそうなんですけれども、これも申命記録上のですね、聞けイスラエルっていう、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよっていう言葉が印刷されたものはちょうど裏に入ってて、これも私はエルサレムでそれを売ってる店見ましたけど、ピンからキリまであります。もうすっごい大理石の高いものからですね、真鍮の単純なものから、で泊まったホテルにも部屋にちゃんとついてました。だからユダヤ人は入るときに必ずそれを触ってで入るっていう習慣ですね。ですからそういういろんな生活の中で自分たちは神の民だっていうことをこの確認するように、目でも確認するっていう、そういう教育がなされてたわけですね。一説によるとイエス様がナザレでお生まれになったっていうふうに、ナザレに住んだというふうになって、そのナザレっていうのはこのナジル人のナジルから来てるという学者もいます。つまり特別に性別された人っていうね、そういう意味を持ってる。このサムソンはそういう意味で特別に性別されて、伸ばしたカミソリを当ててないその髪の毛がその神の力のシンボルなんだっていうことで育つわけですが、子供を与えられなかったこのマノアという人の妻が、特に神様によって子供を産むことができるようになった。しかしそれは特別の子供だった。この五節を見るとですね、そういうふうに、あなたは身をもって男の子を産む、その子は体内にいる時からナジル人として神に捧げられているので、その子の頭にカミソリを当ててはならない。彼はペリシテ人の手からイスラエルを解き放つ救いの先駆者となろうと。13章の1節を見たら、その当時はマノアという人の住んでるダン部族はペリシテの人たちに支配されていた。12部族がパレスチナに移り住んでるわけですが、ダン族っていうのは割り当てられた場所がですね、地中海岸に近い南側ですね。今も時々ニュースに出ますね、PLO の人たちが集まっているガザとエリコっていうね、これがガザっていうのは南の方にあるんです。そのガザに比較的近い山地なんですね。そこにダン族は住んでたんですけれども、もうペリシテ人の圧力が強くてついにたまりかねて、大半は北の方に移り住んでんです。ですからその当時の十二部族の移り住んだ地図なんて見ると、ダンっていうのが北と南と両方にある。でこのサムソンの親はごく少数残ったそのダン族の人たちだ。でペリシテ人っていうのは、これが英語読みでパレスティナ になる、パレスチナ。ですから今のパレスチナの紛争っていうのはもう数千年の歴史を持っているっていう、ですから簡単なことではないんですね。双方がよほど頭を切り替えて、特にユダヤ人がこの土地は神様が俺たちにくださると約束してくださった土地なんだから、他のものは出ていけっていう態度を変えないと決して解決はしないだろうと。今のネタニヤフ首相っていうのはそういうところに徹している右派の人たちにサポートされてますから、だからなかなかうまくいかないんですね。その妥協することは神様に背くことだっていう信仰があるからです。それは本当は新約聖書全体を通して見た時には間違った受け止め方なんですね。クリスチャンの中にもそういう方が時々いらっしゃるんで、私はびっくりするんですが、それはまたこれから申し上げるんですが、今日の神様の告知ですね、今日の主題が告知ということで、彼はペリシテ人の手からイスラエルを解き放つ救いの先駆者となるという、なろうという告知を受ける。事実彼は結果的にペリシテ人に一人で立ち向かった。この一人で立ち向かったのは12人の獅子の中でサムソン一人なんですね。ダビデが統一王国を築き上げたっていうのはこの課題のペリシテ人を抑えたからですね。だけど結局はダビデの子孫において永遠のこの国をもたらすとか、あるいは旧約を見ると創世記なんかではですね、アブラハムの子孫に永遠の繁栄をもたらす、そしてこの地をあげるっていうふうに言われながら、結局ダビデ王が統一したのですが、歴史を見ると紀元前587年に地上から亡くなるんですね。そして戦後1948年に国連の力でイスラエル共和国っていうのはシャニムに作り上げられてしまったのですが、これはもう共和国ですね、王国ではありません。ですから旧約で予言されたダビデの国っていうのは実際は実現してはいないのですけれども、今日のもう一人、いわばクリスマスのある意味の主人公になりますマリアに対する告知に対する応答が今日の日課の福音書なんですね。それがマリアの賛歌です。ルカによる福音書の1章の47節から55節なんですが、この54節と55節を見るとですね、そのマリアの賛歌の中で、主はそのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえにってこう書いてある。このマリアがこういうふうに応答したっていう背景は、もうローマに占領されて国はないわけですね。だからそのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れにならないと、そしてアブラハムとその子孫に対して憐れみをかけられるっていうふうに述べてるのは、イスラエルがまた王国として復興するということを言ってるのではなくて、これが各福音書の大事な大事なメッセージなんです。このパレスチナという土地を、土地ごとですね、そして王国を持つというのではなくて、イエス・キリストを通して永遠の御国、つまり神の国の約束が与えられている。そして、アブラハムとその子孫に対してというのは広い意味で、イエス・キリストを頭とした教会を通して世界中にというふうに受け止めている。ですからそれをですね、単純に地上にそういう王国ができるというふうに考えてはいないんです、新約のメッセージはですね。それをマタイもルカもマルコもヨハネもそのことを主張している。だから平和、本当の平和をもたらすというのは、そこを目指していなければ結局力による平和しかないっていうことですね。それはイエス・キリストが十字架にかかられて復活されたということがとっても大事なんです。十字架にかかって終わったっていうのではなくて、 蘇られたっていうね、これがキリスト教の大事なメッセージなんです。だからその死んで終わりではなくて、イエス・キリストご自身が蘇られて、そしてキリストイエスの火を指し示された、そこにおいて完成するんだ。だからその告知っていうのは、このサムソンの親に対しても、あるいはマリアに対しても、決して楽なことではなかったはずですね。禁欲を強いられるわけです。お母さんまでそうですね。みんな他の人が食べるご馳走や飲み物を口にしちゃいけないって言われるんですから、これも大変。マリアに至ってはもう生命の危機ですね。聖霊によって身をもったって言うんですけれども、世間の人はそんなこと、頭おかしくなったんじゃないかって言われる出来事です。ですから父親がわからない子供を産むということは、当時のユダヤ人にとってですね、どんなに汚れたことか。だから周囲の人はもう明らかに目を背けた。ですからクリスマスの物語にルカによる福音書でも、彼らがベツレヘム行った時に泊まる部屋がなかった、余地がなかったと書いてある。それはとても綺麗に書いてある。このルカの方はですね、ユダヤ教を傷つけないようにっていう大変な配慮がずっと全体に対してなされてるから、そういうふうに表現してるんですけども、実際は有名になってるんですね。向こうのヨセフもヨセフだって知らない間にね、お腹に子供を身をもってるのにそれ平気でいるっていうのもおかしなやつじゃねえか。マリアに至ってはもうそれでしれっとしてね、一気な顔でいる、とんでもないやつだっていうのがずらっと染み込んでると思いますから、誰も止めてくださいって言ったら、いやいやもう結構って、止めたらまた周りの人に言われるでしょうから。だから拒絶されたまんまで生まれたっていうところがとても大事なんですね。だからイエスは拒絶されたものの感性っていうのを生まれた時から持ち続けておられたっていう、そこをポイントを置かなきゃいけないんですが、拒絶されつつなおこのマリアの参加が述べられてるっていうところにですね、ルカのとっても深い主張があるわけです。そこも拒絶されてるっていうことは一切表現してないんですけれども、想像すれば完全に拒絶されたに違いない。で、最もいやらしい罪人とされていたに違いないですね。そこに救い主が生まれるっていうことなんです。だから告知っていうのは私たちにとって必ずしもうわーよかったっていう告知ではないっていうことがわかります。サムソンの母親や両親に対してもそうですね。そしてましてやマリアに至っては死を覚悟しなきゃならない告知。しかしその告知は私は救いへの序曲だっていうふうに申し上げました。それは永遠っていう時のスパンで見るときに、それを通して永遠の救いに導かれている。私たちはそういう意味で信仰っていう時に、その目の向け方をしっかり現実だけで、それってこれはきっといいように解決するに違いないっていう風な淡い望みを持つのでなくて、このことを通して神が何をなさろうとするのかっていうところ、それは確かに永遠の救いに向かってこのことが生かされるに違いないっていう見方を持たなければならないんじゃないか。そこで私は思い起こしたのは、1969年の7月14日に56歳と11ヶ月で亡くなられた元の教団議長であった鈴木正久先生のことを思い起こしたんです。彼は日本キリスト教団の歴史の中においてもとっても歴史的に重要な役割、今でも問題になるわけですが、1967年に、やっと戦後20何年経ってからですね、日本キリスト教団の戦争責任告白っていうのを教団議長に出して、そして世界の国に送った。それから今度アジアの教会との交わりっていうのをもっと真剣にって、そして韓国の教会との連帯とかですね、またそういうことに一生懸命携わったのが私たちの教会の初代の牧師の中島正樹先生もそうだったんですね。そういう歴史的変換の役割、その2年間 ていうのは日本キリスト教団の歴史にとってもとっても大きな変革の2年間だったんですが、彼は本当はやっぱり2年前に少しおかしいぞっていうことを知っていたんですね。だけどあえて振り向こうとしなかった。この鈴木先生がこれはお書きになったんじゃなくてテープでずっと話されたのが文字になって残っているんですが、キリストイエスの日に向かってっていうふうに出して書かれているものは1969年の6月25日ですから、亡くなられる約2週間前に言われていることの中にですね、こういうことをおっしゃってるんです。2年前から調子悪かった、だけどまあ本当に言えば恐ろしいというのもあったし嫌だというのもあったけれども、やっぱり現実に大事なことあると思ったからあえて無視して、そして彼は結局ですね亡くなる2ヶ月前に入院するんですよ。それまで働き詰めるんです。ですから5月24日に眼瞼病院に入院して6月4日にお腹を開けたんですけども、もうとてもとても何もできないっていうのでもう一遍そのまま閉めちゃったっていうぐらいに進行してたんですね。そのことに対して6月18日に開腹手術の後の9日後ですね、長女の玲子さんから告知されるんです。その頃はもう非常に珍しいですね、がんが告知されるっていうのはね、どうしようもないところに来てるっていうことを言われて、それで彼は最初の夜はやっぱり動揺したんです。それまでは治ってもう一遍教団のためにとかっていうふうに思っていたのですけれども、どうしようもなかった。で一晩悩んで、しかし新しくこれは時々申し上げましたが、そうだキリストイエスの日に向かって生かされてるっていうふうに本当の明日っていうのは分かったら今日があるんだっていう境地に立った時に、もう一度ご自分のことを振り返ってみられたらですね、こういうふうにおっしゃるんです。さて今私がこの2年と言ったのはそれを聞いて何かこう嬉しくなったわけです。なぜというと、元来お前は健康に不注意だからもっと早く気をつければよかったじゃないかと、まあこういうことを言われることにもなりかねないし、そうなりますと私も頭をかくほかないわけなんですが、しかしこの2年前というのは教団でちょうど戦争責任の告白をやった時でした。私は当面その責任者でした。そこで激烈な論争が起こりました。もし私があの頃非常に自分の体に注意深い人間だったならば、ちょっと体の調子がおかしいというので精密検査を受け、これはもう非常に微妙な膵臓のがんであるというので早速入院してかなり大規模な手術を受けたと思います。そしておそらくそれから後の私は半人前の人間になって、一切の仕事から手を引いてただ自分の体に気をつけて今日まで生きてきたということになるかどうか、まあそんなことになるんじゃないかと思います。しかし考えてみると2年前から今までの2年間というのは教団にとって、まあ私なりに考えると何か非常に大切な方向転換というのか何かがなされた時だと思います。というところでですね、彼はもっと早くに検査すればよかったとかっていうふうな後ろ向きではなくて、やっぱり自分は用いられた、そしてなければなかったんだ、いなければなかったんだっていう思いに立った時に、最後の遺言になる彼の言葉がですね、キリスト新聞に発表されるんです。1969年7月9日ですから亡くなる5日前です。もうこれやっとおさだったと思うんですけれども、そしてその中でですね、彼はこういうふうに述べてます。私に与えられたこの世の生活がこのようにして内臓をすっかりがんに侵されて終わるということは入院当時には実は考えていなかったことでした。しかし今はこのことが全く神の摂理であり、神のなされることは皆その時にかなって美しい、伝道の書の3の11、今のコヘレト3の11ですね、ことを覚え、 私の生活の頂点として主とその御国をこのように深く真剣に思う時を与えられた恵みに感謝しております。私の肉体は痩せ細り、日ごとに衰弱の度を加えております。すでに一人で寝返りを打つこともできなくなりました。しかし私は死を待つのではなく、キリストの日に向かって歩みを進めているのです。この確信を得ることによって私はとても元気で過ごしております。今私の心にかかっていることは愛する祖国と教会の将来のことです。しかし私が自ら果たそうと願いながら成し得なかった教団の使命、日本のキリスト教会の使命は、神様が最善の形で果たそうとして他の働き人を備えておられることを感じています。この混乱と激動の時代に何がキリストの教会として語るべきことであり、また何が果たすべきことなのかをしっかりと見極めて、一人一人の方がこれと取り組んでくださることを願っております。今私に与えられている主の恵みと平安が皆様の上にも豊かにあるようにと祈っております。素晴らしいですね。しかももう寝返りも打つこともできないと言っておられるのに、最後、今私に与えられている主の恵みと平安が皆様の上にも豊かにあるよと祈っているね。これは単に出来事が解決すればいいっていうことじゃなくて、その出来事の背後に生きておられて、そして永遠の歴史の中で私たちをお持ちになる主に目を留めるということなんですね。サムソンにしてもマリアにしても決して恵まれた生涯ではなかった。サムソンは非業の死を遂げる、マリアはその息子に先立たれる、しかも最も残酷な十字架の刑でっていう、それを目の当たりにするっていう、いわば女性として母親としての生涯として見たら悲劇としか言えない。しかし彼女はその中に祝福を見ることができたっていうことですね。ですから告知は厳しくあっても、永遠の命から見たときにそれは祝福への助曲となっているのだっていうことを私たちはしっかり受け止めたいと思うのです。お祈りしましょう。聖なる御父様、私たちの目に見えるところ、希望の持てそうなことが誠に乏しゅうございます。しかしその時代の中にあって、私たちはあなたにお召しいただきました。一喜一憂するのではなく、与えられたそのところとその時間を精一杯に生かし、また働き抜いていくことができますように、サムソンのようにある意味では賭けの多いものをも、あなたは歴史の中で確かに生かされました。その意味では聖書に登場する全ての有名無名の人があなたの救いの歴史に生かされていることを思いますときに、私たちもあなたの救いの歴史の中で用いられている大切な一人であることを思います。どうぞキリストイエスの日をしっかりと見定めて、私たちがその誰もが奪うことのできない素晴らしい祝福を約束されていることを信じて、また喜んで虚しいことにも仕えていくことができますように、そして人々に永遠の希望を明かしし続けることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。